おはようございます。私は成長の絵本部講師の深田雄三です。第1回目の本日は、成長の絵総裁谷内正信先生がお書きくださいました、心で作る世界をテキストに、人生は自分の心が作るというテーマで話をさせていただきます。私は千葉県で成長の絵を信仰している両親のもとに3人兄弟の末っ子として生まれました。私たち兄弟は子供の頃、両親に連れられて成長の絵の行事によく参加していましたが、私自身は成長の絵の行事に参加したくありませんでした。それは当時の私自身の性格がとっても引っ込み思案で、友達を作るのがとても苦手だったからです。その引っ込み思案の性格はどこから来ていたか、後々になって考えてみると、それは自分自身が嫌いで、自己劣等感の塊のような感じだったからではないかと思います。他人に自分がどんな風に思われるか、こんなことを言ったら嫌われるかもしれない、などと他人の目ばかりを気にする少年でした。そんな性格だったので、勉強の成績も悪く、通信簿には5段階評価の中で2ばかりが並んでいて、それはまるでアヒルが行進しているかのようでした。そんな通信簿を見ても、両親はいつも私に、お前は本当はよくできる子なんだから、ちゃんと先生の言うことを聞いて、自信を持って努力すれば、必ず成績が良くなるから頑張れ、と言ってくれました。これは両親が成長の絵の教えの熱心な信仰者で、私の本当の姿は神の子で、無限力があることを心の底から信じて、それを言葉にして励ましてくれたのだと思います。両親には心から感謝しています。しかし、その時の私は自分自身に対して自信をなかなか持つことができず、小学校を卒業しました。中学になってもやはり自信を持つことができず、成績が良い兄や姉と自分を比べて、自分はやっぱりダメな人間だと思うこともしばしばありました。そうしているうちに、今度は、そもそも自分は何のために生きているのか、自分という存在は何なのかという疑問が出てきました。そんな状態なので、もちろん勉強にも身が入らず、悶々とした日々を過ごし、ついに中学3年になり、受験期を迎えることになりました。そんな中学3年の夏、数少ない仲の良い友達から、夏休みを利用してキャンプに行こうと誘われました。友達の父親も同行して、2泊3日のキャンプで、仲の良い友達と一緒で楽しそうなので、私はとても行きたい気持ちに駆られました。私は、キャンプに行きたい気持ちを父親に話しました。すると父親は、キャンプへの参加を許可してくれましたが、キャンプに行く前に、成長の絵の中学生練成会に行くという条件付きでした。練成会とは、成長の絵の教えを合宿方式で実践を通して勉強する行事です。私は、成長の絵の行事に行くこと自体は、別に苦痛ではなかったので、4日間我慢すれば、楽しいキャンプが待っていると思い、喜んで練成会に参加しました。練成会に行くと、とても明るい笑顔の大学生や社会人の方々が私を迎えてくれました。ありがとうございます、と元気よく挨拶され、なんだか別世界に来た気分になりました。練成会では、初めは講師の話すことが分かったような、分からないような気分でした。人間には無限の能力がある。人間は本来完全である。自分自身が変われば世界が変わる、とか、思った通りになるのがこの世の中である、などということを聞き、本当に自分には無限の能力があるのだろうかとか、思うことがなかなか実現しないのに、どうして思った通りになるのがこの世界であるなどと言えるのだろうかなどという疑問が湧いてきましたが、それでも話を聞いているうちに、だんだん自分自身に自信がついてきたように感じました。ここで本日のテキスト、心で作る世界を18ページから朗読させていただきます。人間は本来完全であるという教義のポイントは、本来という言葉にある。成長の絵では、我々が普通に生活するこの4次元の時空間というものは、世界の本来の姿ではないと考える。このことを哲学的に表現すれば、本来的に存在する世界は、人間の感覚的認識を超えていると考えるのである。我々が現にここにあると思っている世界は、実は我々の感覚器官によって捉えられただけの世界であるから、これは世界の本当の姿を表しているのではなく、 いわば見せかけの姿が現れているだけだと成長の絵では考える。この見せかけの姿を我々はよく現実世界とかこの世界と呼び、その中に生きる人間は全て不完全な存在だと考える。しかし、もしこの世界や現実世界が見せかけの姿であり、その奥あるいは背後に本当の世界があるのだとしたら、その本当にある世界に存在する人間も、そのままの姿を人間の感覚器官によって捉えることはできないはずである。成長の絵では、この本当にある世界とそこに存在する人間を神が創造されたと考えるのである。そして神は万能であり、完全であるから、神の作品である本当の世界も、そこに住む人間も完全円満であると考えるのである。朗読終わります。この自分自身の感覚器官で感じられない神様が作られた完全円満な本当の世界のことを成長の家では実相と呼びます。そしてこの実相こそが本当に存在すると考え、現実世界と呼ばれている目に見え肌で感じられる世界は私たちの心が表す世界であると考えます。感覚で感じられる世界が本物ではないということはどういうことであるかというと、例えば昔、地球は平らな世界であると考えられていました。確かに普通に目で見ると地球は平らに見えますね。しかし、実際は皆様ご存知のように、地球は丸いのが本当です。あるいは月も欠けて見えたり、あるいは雲がかかっていると見えなくなったりしますが、本当の月は欠けたりなくなったりしません。このように私たちが感覚器官を通して認識する世界は、どうしても不完全に現れるのです。私は錬成会に参加し、話を聞いたり、深層観という成長の家独特の座禅的瞑想法を実習したり、これまで抱いてきたマイナスの思いを紙に書いて、それを精経を上げながら焼却し、心を清める上心行などの行事に参加しているうちに、自分自身に自信が持てなかった原因が分かってきました。精経とは成長の家のお経のことです。それは自分で見たり触ったりできる世界が本当の世界であると考え、自分自身も大して価値のある存在だとは感じておらず、何をやってもダメな自分であると思い、また失敗した姿を見てはやはり自分はダメだと心で決めつける。そのような悪循環を繰り返していたからだったということに気がついたのでした。ここで本日のテキスト心で作る世界を28ページから朗読させていただきます。人間の心は我々の世界や環境に対して主導者の働きをするという意味で、成長の家では現象世界は心の影であるという表現をよく使う。それはあるもの本体に光が当たると壁や床の上に影が映るように、影は本体の姿を映しているという意味である。つまり現象世界は人間の心を反映しており、心を変えればその影としての現象世界の様相も変化するという意味である。このような心の影としての現象世界の中には、我々の環境も運命も肉体も含まれている。だから成長の家では、人間は心を変えることによって、自分の環境も運命も健康状態も自在に変えることができると説くのである。朗読終わります。この五文章にあるように、成長の家では、自分の心を変えれば自分の環境も運命も変えることができると説いています。しかしこの場合、心をどのように変えるのかが大切になってきます。私は錬成会に参加しているうちに、今まで固まっていた自分の心がどんどんと柔らかく素直な心に変わっていくのを感じました。それは一つは自分という存在がかけがえのない存在であり、無限の力が宿っていて、何でもできる力が自分にはあるんだということが実感できたことです。講話の中で講師が次のように話をしてくれたのがとても印象に残っています。みんなは永遠に輝き続けるダイヤモンドのように尊い存在である。ダイヤモンドは初めは普通の石と外見は変わらず、見ただけではあの輝きはない。しかし、ダイヤモンドの中には輝く素質がもともとあるからこそ、磨いたり削ったりすることによってだんだんと光り輝いてくる。だから私たち人間は肉体の奥にダイヤモンドのように光り輝く生命があり、それこそが本当の人間なのだ。だからそれを信じて努力すれば何でもできるのだ。 この言葉を私は練習会から帰った後も自分自身に言い聞かせていました。すると勉強も集中力がついてきて、高校受験の勉強が大変はかどりました。また学校に行っても、私の顔つきが変わったのか、それとも雰囲気が変わったのか、クラスメートがいろいろと私に話しかけてくるようになって驚きました。さらに私も自分に自信を持ち始めてきたことにより、他人がどう思うかあまり気にならなくなりました。さらに言うと、練習会では常にありがとうございますとか、私は神の子完全円満とか、私が変われば世界が変わるなど、司会者の先導で参加者が真理の言葉を繰り返し唱えます。この言葉というのは、通常は私が今喋っているような音、すなわち発声音のことを言うと思いますが、聖鳥の絵では言葉には次の3つの意味があると説いています。1つ目は先ほど申し上げた発声音、2つ目は思念、心で思う言葉で、3つ目は表情です。私たちが会話を通して意思を伝えるときには言葉を使いますが、この言葉はまず心で思うことが言葉になり、その言葉を発声して会話が成り立ちます。また、言葉を発していなくても、微笑んだり、あるいはしかめっ面をしていれば、相手に対して何かしらのメッセージを発したことになります。ですから、言葉というものは、心の中にある思念、顔の表情も含めて、私たちが生活しているこの現実世界、現象世界に実現してくるわけです。私は毎朝、目が覚めた時に、すぐ布団の中で次のように唱えてから起きるようにしています。私は神の子完全円満、何でもできる、きっと良くなる、どんどん良くなる、私にとって今日は特別に素晴らしい、スペシャルな日だ、ありがとうございます、と10回繰り返し、心を爽やかにして起きるようにしています。私はこれを15年ほど続けていますが、こうすることで何事が起きても前向きに考える心の習慣がつき、また今日も一日良いことが起こりそうだ、とワクワクした気持ちで一日を始めることができます。お聞きの方々もぜひ実践されることをお勧めします。きっと素晴らしい毎日を送ることができることでしょう。本日は時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。